ライバージャパンプレゼンツ
ベンチの
南のチャビラタイ。8月25日夜の8時を迎えました。
イエーイ。
で今日で第32回目
よいちょーよいちょよいちょ
よいちょよいちょよいちょ
よ
いちょまる知らない言葉がいっぱいあります。
ごめんごめんごめん。この番組は
、はい、
ラジオ放送の他に、うん、リッスンラジオ、
はい、
そしてライブ配信アプリワンセブンライブでも楽しみいただけます。
はい、そうなんです、
はい、
ではれんちゃん、そのワンセブンライブの説明をね、
うん、
お願いいたします。
はい、ワンセブンライブとは、
はい、
ライブ配信を通して、
うん、
世界中の人たちとつながり、
うん、
仲良くなれるライブ配信アプリです。
はい、
気に入った配信者にコメントを送ってやり取りができたり、
うん、
ギフトアイテムを送ったり、
うん、
あなたの応援の形を配信者に直接届けられるのが魅力です。
はい、
私たちはこのワンセブンでライブ配信をしながら毎週ゲストをお迎えして沖縄と全国そして世界を、はい、入った今
ちっちゃかった、うん、もう一回せーの
世界を、
okay. はい、投げ
ていきます
遊んでないですよ皆さん、
真剣です、
真剣です、私たち、
はい、真剣に遊んでます
あ、そうです
そして今ですね、
はい、
この放送お聞きのライバーさん、うん、アーティストさん、どなたでも大歓迎です。
はい、
私たちの番組で自分の楽曲を流してみませんか。
うんうん、
ジングルとかオリジナル曲などご希望の曲を番組の公式 LINE へギガファイル便に載せて送ってください。
はい、
はい、
ただ今この今バックで流れてるのはちなみにね、
えい、えい、
私のオリジナル曲のカラオケ音源を流してます。
はい、
こんな感じで、
うん、
バックでなんか流してほしいなっていうのも、
うんうん、
OK ですので、はい、皆さんお待ちしておりますよ。
お待ちしております。
はい、じゃあその前にやっぱレンちゃん、
はい、
自己紹介しよう。
そうですね、
うん、なんかやっぱ久しぶりだからさ。
そうだね、おかえり。
ただいま、
うん、寂しがったよ。
あ、そうなの、寂しがってくれたの。
あのね、泣いてたよ、う
ん、泣いてたの、
うん、この間の収録の前日泣いてました私、
泣いてたの、
寂しすぎて。
あ、いやごめんね、なんだかあ、豚になってる、豚になってる、やばい。え、豚として泣いてたの。
あ、
違うよね。
おおおって泣いてた。
え、豚になってる、豚になってる。はい、もうなんか流行りのものにね、
はい、
南かかってしまいまして、また、
はい、
なんと今年2回目かかったんですけど、
もう流行りに乗りたがりだから、
もうそう、どんだけしかも休めって言われてるんだと思ってなんかもうしっかり休んで元気に戻ってきましたので、
はい、
皆様またよろしくお願いいたします。
はい、
座間味島生まれ座間味村の観光大使もやっております。沖縄ミュージシャンでワンセブンでは南沖縄という名前で活動しております。沖縄ミュージシャンの荒垣みなみです。どうぞよろしくお願いします。
イエイエイエイエイ。そして、そして私ワンセブンでは、
うん、
レンチのアートルームという名前で活動しております。
はい、
生まれも育ちも博多っ子、
はい、
うちなんちの旦那様と結婚して移住してまいりました。レンチのと申します。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、はい、
そんなね、私たちのことをもっと知りたいなって思ってくれた方は、
うん、
インターネットのブラウザ検索で、
うん、
レンチのみなみと検索いただくとFM 那覇の私たちの番組ページが出てきます。
はい、
そこからプロフィールとか、
うん、
公式 LINE とか、
うん、
今までの番組のアーカイブとか、
うん、
いろいろ聞けちゃいますので、
はい、
公式 LINE では毎週のゲスト際の質問なメッセージ、
うん、
私たちへのラブレターも送れますので、
はい、
ツイキャスや YouTube ライブの代わりにワンセブンライブでリアルタイムのコメントが参加可能となってます、
うんうん、
で本日はね久しぶりなので、
はい、
本当はレンちゃんの回だけどね。
あ、そうだったっけ。
うん、本当は今日レンちゃんの週なんだけど。
あ、そうだったみたい。
ちょっと先週南のお休み分としてね。
そうです。
今日は南のアカウントから、
はい、
配信させていただいております。
ます
ぜひ皆さん遊びに来てください。
お待ちしております。
じゃあメール来てるの。
いや来てるよ。
あら、ありがとうございます
ちょっとさっきのさ、はい、なんか泣き真似でちょっとなんか変なとこに水分が入った。あ
どこでよ
かな
どこでタンがどっかに行ってんの。
読みますよ。
お願いします。
みなみさん、
はい、
れんちゃん、ゲストさん、リスナーさん、 こんばんは。
こんばんは。
みなみさん。
何でしょう。
体調はどうですか。
元気もりもりです。
あ、よくなかった。よくなかった。
よくなかった。どっちの。ねえ、どういうこと。え、ちょっと待って。喜んでないかもしれません。
おい、しんどくないですか。読みたかったのよくなかったとか意味がわからんこと言っちゃった。
びっくりしたわ。
めんちゃんもお忙しそうなので体調気をつけてね、うん、ありがとうね、うん、
優しい、
はい、うん、さてさて、
はい、
お盆休みも終わって、
うん、
また仕事の毎日になりましたね、
う
ん、
そうですね。
ところで前回、
うん、
イカ釣りの話をしましたけど、あ、そうだったね、あ、先週のね、うん、イカ釣りに行ってたわけ、この方ね、あ、話聞いてたらわかるかもしれない。
あ、わかった。
このその結果はこれがまた釣れない。あ、釣れなかったんだ。
え、釣れなかったの。
イカ釣ったらそのまま持ってきてね、沖縄にって言ったのね。
あ、イカ食べたい、
うん、ね、
うん、
今年の日本海のイカは、
うん、
どうしたのでしょうか、
うん、
西の方山陰から、
うん、
九州の方は釣れているのに、
うん、
北陸のイカは激ムズ、まあそんな年もありますよね。
そうだね、なんか生き物相手だからね。
そうだよね、
うん、
どうしようもない。これは
どうしようもない、うん、
9月には再度挑戦しますよ。
あら、
あ、我が家もかなり家らしくなってきて、
うん、あら、
ワクワク
ダディさん、
ワクワク、
あれダディさんじゃない。
今年は新居で年越しできるかな。
あー、なんかいいなー、
いいなー、
楽しそう。そういうワクワクしたい。
新居、私たちも新居も
憧れ。
はい、はしゃいでおります。
あー、すいません、
はい、はい、ではでは皆さん、ちばりよ、まったやー、
まったやー、
ダディでした。
あ、ダディさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。いいな、新居、やっぱり
イカ釣りってたって。
イカ釣りってたで、だから、
うん、
ほら、真っ白になったイカじゃなくてやっぱ透明のまま食べたいなって先週お願いしたって
だんけど、だん言えてないからダメだったかもしれない。
お願いしてたんだ、
だんだんだんだん。
まあそんな感じでね、お願いしてたのよ。
あ、そうだったんだ。
そう、でも釣れなかったんだって。
あ、そうなの、
うん、残念。
うーん、
ちょっと待って、これはどこから。あ、当たった。はい、行きますよ。
はい、お願いします。
行きますね。
なんでしょう。
はい、さい、
はい、たい。
トンボが飛び始めて、
え、
トンボが飛ぶ高さによって、
うん、
野鳥の飛ぶ高さが変わって、で季節になってきたよ。
それはどんな季節。沖縄あれさ、トンボが増えると台風来るよって。
え、そうなの。
そう、
今年トンボ見た。
一応ね、前来てた台風、
うん、
の前に見てた。
え、
沖縄の真上でできた時があったさ、台風、
うん、
あの時には 見てたわけよ。
あ、はいはいはいはい、
うん、だから、あ、来ると思ったけど、でもデーゴが満開の割にはでも当たり年ではないね、うん、今年思えば。
なんか台風のイメージ今年そんなにないね。
ないね、
うん、
そういえば今からかな。
でも今年さ、
うん、
うちの旦那が言ってたんだけど、
うん、
セミ鳴いてた。
鳴いてた。
鳴いてた。
うん、鳴いてた。
でもなんかうるさくなかったくない。
確かに
って思って。あ、
確かに。
そう、どこ行ったのかなって旦那と話をしてました。
そうだった。あ、そして、は
い、
そして。
あ、すいません、すいません。あ、話が飛びました。
あ、そうでしょうね。
雨の前は
、うん、
トンボが低く飛ぶから、あ、ほんとだね、
うん。
そのトンボを食べる野鳥が低く飛ぶってこと？
へぇー。
そうなの？あ、いや、でもその台風と関係してるね、そしたら。
そうだね。
あ、やっぱどこの地域も雨の前はトンボが低く飛ぶのね。
あ、そうなんだ。
お天気が変わりやすいこれからの時期にはありがたい、うん、目で見える情報だよね。
うーん、そっか。
ちなみにオニヤンマってでっかいトンボは、
うん、
セミや、
うん、
スズメバチも食べるんだよ。
すごい。
そのオニヤンマを、
うん、
野鳥が食べる。
へえ、
うん。ブドウはデラウェアって種類が美味しい季節になったよ。
ブドウ美味しそう。
美味しそうだね、
うん、
月末ぐらいからマスカットや巨峰のような大きな実のブドウの季節だね。あ、マスカット食べたい、
うん、あ、美味しそう。
秋の、じゃ、沖縄の秋の始まりはまだまだかな、
うん、まだまだじゃないですかね。
まだ暑いですからね。
まだ暑いですからね。
南やレンちゃんと、
うん、
ワンセブンで出会ったのも今頃？もうちょっと前だね。
もうちょっと前だね、
うん、
うんうん。
これからもよろしくね。
うん、よろしくお願いします。
今日も沖縄目いっぱい感じさせてね。
はいよ。
ではでは、ちばりよ、あぎじゃぶよ。
あ、カッパさん、ありがとう
ございます。ありがとうございます。
アギジャビ用で分かってしまう、
ね。アギジャビ用ですね、もう。で、なんかいろいろね、なんか最近なんか、うん、あの、カッパさんのお家の近くにね、
うん、
あの、なんか、沖縄料理屋さんができたんだって。
あ、そうなの？
そうそう。それで今なんか、はい、メッセージで写真をいっぱい送ってくれて。
だ、後で見てみようね。
そうだね。
うん。
とりあえずここで沖縄を感じますってコメントくれてる。
あ、長野からありがとうございます。
感じてきてくださいよ、沖縄をしっかりと。
すごい、長野にもできたんだ。
ね。いや、いろんなところに沖縄が広がっていっていいですね。
ねえ、いいね、うん、嬉しいです。
めちゃめちゃ沖縄にやっぱり行きたくても行けなかった時期が長かったからね。
うん、そうだね、うん、その居酒屋さん目指してライブしたいと思います。
あ、そうだね、そうしましょう。まあ、こんな感じでメッセージいただいておりましたので、
ありがとうございます。じゃあやっぱりね、ゲストさんもお持ちいただいてますので。
そうです、そうです、
うん、ゲストさんのコーナーに行きましょうかね。
はい、
その前に一旦 CM です。
皆さん、お待たせいたしました。ゲストさんをお呼びしたいと思います。素晴らしいゲストさんの懐に
チャビラタイ
ム。はい、それでは本日のゲストでお迎えいたしますのは、麹とハーブ薬膳手つなぎ沖縄より、タカラエリナさんと玉木和代さんでございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、ちょっとね、あの、今日2名様来ていらっしゃるので、うん、まず最初に、
はい、
はい、タカラさんから、
はい、
はい、じゃあ自己紹介をお願いしてもよろしいですか。
はい、手つなぎ沖縄のタカラエリナと申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はね、もういつも一人ずつなんですけども、
はい、
スタジオがね、今一人ずつ交代制なので、
そう、
まずタカラさんからいっぱいお話聞きたいなと思ってるんですけど、
はい、
エリナさんとお呼びしてもいいですか。
どうぞ。そうですね、そうですね、エリナさん、うん、
で、ちょっと名刺をいただいて気になったんですけど、下の名前、はい、ひらがなじゃないですか。
あ、
本名もひらがなですか。
あ、じゃないです。
あ、じゃあ一緒かなと思った。
あ、なるほどね。私もひらがななんです。
あ、そうなんですね。ひらがなのも可愛いかも。
でも、あの、漢字弱いのでとても助かります。
そうなんです、本当に助かります。
私たち漢字が弱いんです。
はい、読めないんです。
じゃあよかった。
あの、麹もこの漢字ともう一個麹っていう漢字あるじゃないですか。
そうですね、うん、中国から来たのは難しいやつ。
あ、中国から来たのが、うん、そうそうそう、あてこの感じなんだ。
そうなんですか。
麦みたいな感じ。
あ、そうです、そうです、そっちで麹って覚えちゃってたので、うん、最初、
うん、
最初このゲストさん来てくださるの決まった時に、あ、うん、麹で合ってるのかな、麹って読むのかな、これ麹でいいのかな。
そんなに悩んだ。
そうです。
そこからだった。
米に花だか、米に花ってなんかあるかなとか。
そんなこと考えてたの。
ずっと考えてた。
いや、なんかねえ、もう先ほど赤身さっき見せてもらったやつ、も
う一回、
ね、見たんですけど、でも後ろにも書いてますもんね、
うんうんうん、
やっぱり何してる方かなって。
そうです ね、
ね、思ったら、なんかスクールも
いっぱいされてる。
はい、
はい、
うんうん、販売、私たち販売の方かなって最初思って今日お会いしたら、
う
ん、
そう、
スクールもやられてる。
そう
ということで、
はい、
びっくりしました。で、エリナさんは何の担当なんでしょうか。
私はあのスクール、お店、スクールと、
うん、
いろいろなことやってる中の、うん、まあ、主にこのスクールの方をやったり、あとは経理的な、
うん、
この事務的な、
すごい
感じの真面目な方担当です。
真面目な。
あとで、あの、玉木さんに何言われるか、私たちは責任取らないですよ。真面目な。
あ、でもなんかこのスクール、うん、主にやられてる。
はい、
はい、とお伺いしたんですけど、
はい、
結構もうがっつり学校ですよね。ちょっとお話聞く限りは。
あ、そうですね、全12回が一応基本で、
うん、ま
あ、スクールのこのプラスこの起業したい方へのビジネス的なところも含めたらもう1年なんですよ、
うん、わ
ー、おー。
でもびっくりした、このなんて言うんでしょうか、このこういう工事とかやられる方ってやっぱりなんかお店で開いたり、うんうん、キッチンカーってよくお聞きするんですけど、うん、がっつりこう言ってスクールで、うん、同じこう業種の方増やして、うんうんうんうん、ありがとうございます、初めてお聞きしたので、
うん、
面白いっていうのとすごいっていうのが、
うん、そう
私浮かびましたね、
はい、もうすごい内容が濃い、
うん、濃いですよね、濃いですよね、ね、どっから説明したらいいかな、
いいでしょうかこれ。
ね、まずこれ、うん、今ちょっと私たち資料を見させていただいてるんですけれどもです ね、
ありがたいですね、
この工事の基本のさしすせそから、
はい
うんはい、もう最後に至っては栽培まで、
はい、
すごい
栽培して、うん、加工して販売してそれを、はい、販売する仕方までみたいな、
はあ、販売の方法まで、
そう、このそれが一応ビジネスの企業的なところが、
すごい、
そうそうそう、
うちの母が今工事とフーチバーにハマってるんですよ、
おーすごい、
お家でフーチバー積んできたの乾燥させてフーチバージューシーと、
いいですね、
美味しいよね、
美味しいで、うちの、ね、娘がアトピーなので、なんかその無添加でフーチバー塗ってみようみたいになって
塗ってみよう
オイルに入れて塗ってみようってやって、一応なんかジューシーの匂いするって娘が言いながらあ、自分の体からジューシーの匂いするって言いながら塗ってるんですけど
お腹空いた時に、
ね、お腹空いた時になんか書いたら、あ、もっとお腹空くからそういう感じで、うちの母も興味持ってたりしてたので、なんか私もとっても気になってます、
うん、
なんか工事でお味噌を作ったりとかもやってるんですよ、
そうそうそう、私たちはおから味噌、
おから味噌、
そうそうそう、おから味噌、
廃棄してしまうおからをちょっと、
うん、
それをまた再生するみたいな感じで、そう、
おからから味噌って作れるん
ですか、作れるんですよ、だから汁ぼり取っちゃうから、やっぱりちょっとこの発酵に時間が少しかかる、大豆そのまま潰すより、
あ、へえ、
あ、もう、あ、そっかそっか、
そう、
あ、そっかそっか、ね、おからって豆腐になる前のあれですよね、
そうそうそう、絹ごし豆腐とか、うん、豆麺とか、うん、そうね、沖縄のこの島豆腐とかもあるけど、うん、それのこのカス
カスですよね、なんか、うん、
カス、
あ、そっか、
あれをまた再利用で
カスが美味しくなるんですよ、
うわー、なんか無駄なく
無駄なくだ
ね、全てを、
そう、
このこういう
SDGs です、
ね、そうですね、
今流行り、
今流行り、
流行りっていうかね、うん、もうだんだんね、
根付いてきてますね、
根付いてきてる、いつからエリナさんはこういうこの工事とかに興味を持たれたんですか、
私は薬膳担当なんですね、
はい、
教室でもそうだし、うん、で工事と薬膳を、うん、なんですけど、薬膳の方を先に学び始めて、で薬膳の中でやっぱり工事ってすごいよみたいなのを、うん、学んで、
なんか工事が薬膳だと思ってなかったんです、
そうなんですよ、
工事って薬膳なんですか、
工事も食材自体の組み合わせが薬膳の考え方なので、
へ
え、そう、ゴーヤーもピーマンも全部薬膳料理の一つなんですよ、
あ、そうなんですか、
へえ、
知らなかった、
そう、ゴリゴリするのが薬膳じゃないみたいな、
あ、ゴリゴリするのが薬膳だと思ってました、う
ん、なんかそんなイメージ、なんか漢方に近い感じのイメージでした、
じゃないんですよ、
じゃないんですね、
そう、食材の組み合わせ、
組み合わせ
が薬膳の考え方の元になってるので、
へー、
そう、その中で麹が特にやっぱり体の土台作りにとってもいいっていうことが分かって、うん、もうドハマりしたみたいな、
そうなんですね、
いや、麹なんかいろいろ私もこういろんな人とか、うん、まあ自分の親とかからも、うんうん、あと麹食べた方がいいよ、痩せるから、それで
アバウト
、まあ、すごい、
ダイエットには麹がいいよ、
ざっくりしてるねこれなんでいいんですか
特に、まあ、麹全般なんですけど、甘酒を特に、うん、はい、いいというか、私の中でも絶賛していて、
へー、
で麹のこの何米麹の甘酒、酒粕のこのお酒臭いのじゃなくて、うん、はい、米麹の甘酒をやっぱりちょっとずつこの体に酵素を入れるみたいな感じで入れることで、この消化を助け、またこの代謝吸収まで助けてくれる、うん、こう、そう、この食べたものも元もまた柔らかくしてくれて美味しくしてくれたりするし、また体の中でも、 はい、あんた助けてあげる消化をみたいな感じで、ね、酵素が消化を助けてくれる。
そうなんですね、うん、
はい、家を入れてみたいな感じでまた酵素が体を、
めっちゃすごい大きい役割だったんですね。
そうなんですよ。
それを聞いたらもうちょっと早くから食べてたかも
今からでも
今からお子さんもいらっしゃるって聞いたんですけど、
はい、
なんかお子さんきっかけとかではないんですか？この
全然そういうきっかけではないですね。
あ、そうなんですね、うんうん、なんか興味があるっていうところから。
そう、あの栄養士の仕事をしているので、もともとやっぱり食には興味があって、
あ、なるほど。
でいろいろこの、ね、うん、触り触りしながら、うんうんうん、薬膳にたどり着いてみたいな感じで、そこから麹に、
ね、なんかもう難しいっていう感覚があるんですけど、
はい、
この組み合わせとか、
うんうん、
なんかまずどこから勉強っていうか、どこから知ればいいんですかね、私たちみたいな無知な人は、うん、
ね、
でも無知すぎる。やっぱりこの沖縄の食材とかからだと結構多分入りやすいと思うので、うん、ゴーヤーとか、
うん
うんうん、ゴーヤーって薬膳の中ですごい冷やす寒っていう、
うん、
寒、あの寒いの寒っていう食材なので、
だから夏にみんな、
そうだから、あの
食べたくなる
の。沖縄のこの御膳本草って食の医学書があるんですね、すごい昔に作られた、それの中に、うん、ゴーヤは毎日食ってよしって書かれてる。夏は毎日、
冬はやっぱりあれ
です。冬はそうそう、まあ、うん、その時にしかね、やっぱりできないものなので、うん、その時期にその体に合ったもの、
うんうん、
ただまあ、あのクーラーがガンガンね今の時代ってかかってるから、うん、逆にこの冷え性の人はゴーヤを食べるときは例えばちょっと生姜とかと合わせたり、お味噌と合わせてこのうぶしみたいな感じにしたり、お腹を温めるのを組み合わせるみたいなのが薬膳の考え方なんです。
あ、なるほど。
そうそうそう。
へ
え、あのゴーヤーチャンプルーは薬膳料理ですかって質問来てるんですけど、
はい、チャンプルーはどちらかというとその何ですかね、薬膳料理にもできるよって感じ。
できるんですか？
組み合わせることによって、そう、あんまりポークとか言えないけど、ああの天然自然なものがやっぱり、
なるほどなるほど、
めっちゃ入れてますめっちゃ入れてますね。
ポークを入れないで組み合わせれば薬膳料理になる。
あ、なるほど。
例えば、
はい、
大豆ミートとか。
大豆、あ、そうですね、大豆ミート、
ポークの代わりに。
そうですね、
ポークの代わりに、
まあ、豚肉とか。私いつも豚肉入れます。
あ、加工されてないポークってもう缶詰ですもんね。
あ、なるほどなるほど。ただのポーク
の素、ね、
なるほど。あ、美味しそうだな。
すごいね。
生姜いいですね。
生姜いいですね。
口がなんか味しいてた今
よだれ出てくるからやめて考えた
い。あ、すいません
。今ちょっともう考えてしまった野菜が出てくる
じゃあ人参しりしりだと、
はい、
私たまにピーマンも一緒に入れたりするんですけど、
うんうん、
薬膳か、薬膳だと、う
ん、人参だと、あの人参ってカットしたら何かに似てません？
はい、え、太陽？
体の一部。
え、
カットしたら、
カットしたら、
まあ、マスクしても見えてる。
口？目？
目？
あ、目？あ、目？そう、見えてないとこ言ってた。あ、ね、
そう、あの面白いのが薬膳ってこの遺臓保存って言って、うん、その同じところの臓器に帰るみたいな、臓ってその部分をそう、あのにいいっていう風に言われるので、例えばくるみだったら脳に似てるから脳にいいよとか、人参だったら目に、でも実際にやっぱりビタミン A が多かったり、そうそう、カルテンが多くてこの目の粘膜にいいとかっていうのが意外合わさってくるんですよ。これが面白い。
ブルーベリーもそうさ、目にいいでしょ、ブルーベリーも。
あ、そうだ、
そう、目のね、
目ん玉みたいなね、
ですね。すごい
あれ、エリナさんが今
本当だなと思って、
初知りみたいな
使います。
使ってください、使ってください
先生で使います。すごい。
そっか、
じゃあもう最初はもうそういうとこからスクールで説明していくんですか？
基本理論みたいなところを、中医学っていうのを学んだ上で、
うん、
そのさっきのこの組み合わせっていうのを、
楽しい。
中医学ってこれ中国の中に医学ですけど、中国の医学ってことですか？
そう、中国伝統医学。
伝統医学、
ほうほう、
そうです。
あ、でも中国から来てるって話はね、なんか聞いたことあるね。
なんかこうやっぱり薬膳、私の勝手なイメージで薬膳料理をちゃんと食べたことがないんですけど、ハーブっぽいんですか全部？
あ、 ハーブっていうよりもこの力の強いものがやっぱりハーブとかこの沖縄のね、うん、この野草とかね、
野草
あんなのがやっぱり多かったりするので、そう、そういうちょっとそういうものは生姜とかもそうですけど、
ね、うんうんうん、
ちょっと力の強いものとかもやっぱりちょっと組み合わせていくはあるんですけど、うん、基本は美味しくなきゃ薬膳じゃないっていうふうに言われるので、
そうなんですね、
そう、
そうなんだ、
なんかもうね、苦いとかね、
そう、そう、そう、そう、あのなんかもうあの昔流行ったでしょなんか青汁飲んでまずいみたいな、
もう一回
ああいう、ああいうイメージ、
わかる、 ああいうイメージはどちらかというと漢方ですね。
漢方
はやっぱり根っこだったりとか、結構この毒となるものだから体に結構効くけどあんまり続けないような感じのもので、だからそれはやっぱり苦かったり煎じてこの半分ぐらいまでねこの煮詰めてたものとかだったりするので、根っことか、そうそう、苦い葉っぱとか、
苦いとかいうイメージは漢方ありますね。
薬膳は美味しくないとダメ、
そうそうそう、
でもちょっとメモしますね、
あ、じゃあメモメモりましょう、
メモしますね
美食薬膳とかって言ったりするので、
ああ
はい、多分そう、あーなるほど、
聞きますね、美食薬膳、そうだわ、
美食薬膳ね、
うん、
美食、
この中私今何聞こうとしたんだったっけ、
忘れちゃった
ちょっと
こういうことあるんです、よくよくあるんですよ、
ありますね、
何だった
何聞きたかったんだろうね、
何聞きたかったんだろうね、今ね、ちょっと今テンパってる、
うん、じゃあメモってていいよ、
うん、メモっとく
そうでか、この長くいくと1年ってあるじゃないですか、
はい、
これは申し込みをしたらいいんですか、どうしたらいいんですかね、このスクールに通おうとしたら、
はい、スクールの方は、はい、まあ、直接このインスタとかから、はい、あの手つなぎ沖縄のインスタで DM をいただければ、うん、直接オンラインで説明もするし、
はい、
あとはでもやっぱり実際に食べてみたいっていう方が多いかなと思うので、う直接の説明会っていうのも、はい、あの9月の、あ、9月のね、3日、
はい、もうすぐですね、
はい、
はい、
11時から、
うん、
はい、ランチを食べながらまあ説明をして、
あ、はい、いいですね、
内容をしっかりしてもらうっていう感じのものがあります。
あー、すごい、これなんか何人、はんはん、何人までとかあるんですか。
スクール自体は6名、
あ、6名、
はい、
本当に小規模に、
そうなんですよ、
でもその方がしっかり習えますね。でこれを毎年毎年募集していく形になるんですか。
そうですね、基本半年ワンクールなんですけど、
うん、あ、そうなんですね、
そうそう、で、うん、水曜日と土曜日クラスがあって、うん、今は水曜日クラスがもう始まっているので、うん、次は土曜日クラスの、はい、募集、うん、で1人はもう決まっているので、あと5名、うん、
あと5名、
うん、
先着順ですか。
はい、先着順です。
やっぱり女性が多いんですか、これって。
1人男性がいます。
お、そうなんだ、
はい、
面白い、
面白いです、
ね、なんか女性のイメージがなんか強いですね。
あ、確かに、
ね、
うん、
食にこうなんか詳しい方とか、
う
ん、
そうだよね、
うん、
なんかこうあのすごい偏見で申し訳ないんですけど、あのこう斬新じゃん、男の方が料理するって、
うん、
結構このい、うん、その
なん
かシェフとかじゃなくて、
あ、シェフじゃなくて
一般人のね、うん、あの男性の方が料理するってなると結構こう何でも斬新みたいなイメージあるけど、
何でも斬新
すごい偏見で申し訳ないけど、
でも手元にあるもの入れますからね、
う
ん、男の
人、そうそうそう、ペッペッペッて。
でもやっぱり、うん、このお料理担当されてる男性の方とかって、うん、やっぱり好きなんでしょうね、うん、そういう食に関することが、だから飲み物で青汁持ってきてたりとか、
すごい、
うちの旦那料理好きだけど酒飲みながらやってます
理由理由
で大体あのなんかそう、さっき話したのはうちの、 あの旦那のイメージなんですけど、
うん、
こうなんか味しながら自分で、
うん、
なんかこれ入れたら多分これだろうなみたいな、この分量も決めずにペッペッペッペッペッみたいな、
はいはいはい、
男の料理、
そうそう、ね、味を作っていくみたいな、
うんうんうんうん、
この料理レシピにちゃんとしたら絶対美味しいのになって思うもう全部やっちゃってもう一回作ってって言っても多分もう分からんみたいな
あ、だからレンちゃんの中ではこう、うん、こう深く学ぶっていうのが珍しいなって感覚なんだ。
そうそうそうそうそう、
男性の方が、なるほどね。あ、でもお一人やっぱいらっしゃるんですね。
そうなんですよ。でもすごいふんふんふんふん言いながらいつも食事も食べて、
うん、
そう、座学もすごいうーんって言いながらやって、すごい真剣に。
でも絶対この今から、今からというか まあ、なんか時代は繰り返すじゃないですけど、うん、って言うじゃないですか、うん、だから昔からこう伝統として伝わるものですよね、うんうんうんうん、この薬膳ってね、うん、もう一回なんかこう繰り返して 初期に戻るというか、初期に戻る、
今こそ必要っていうのが、うん、やっぱり昔ながらこの人を助けてきた植物の、うん、私たちのこのコンセプトが、うん、自然を生かせば自然と整うっていうコンセプトでやっていて、そうこれってでも本当になんだろう、余計なものをやっぱりね、うん、体に入れて病気になってしまったりとか、うん、ストレスを抱えすぎてとか、うん、今の時代だからこそこの自然のこの恵みっていうのに感謝して、本当にそれをこのね薬膳的な組み合わせだったりハーブの力っていうのをこのいただいて、うん、まあ元気にしていく、まあ、元に戻していくみたいな感じ、
うん、あ元の自分の綺麗 なんか内臓とかに帰っていこう、戻していこうっていう感覚なんですね。
そうなんですよ。
なるほど。
このなんか薬膳料理になるにはというか、うん、まあ、例えばそのさっきおっしゃったみたいに私たちの身近なところから行くと沖縄料理から入っていく、でなんかこう普段こう作ってる沖縄料理があるじゃないですか、うんうんうん、それにまあ、例えばさっきの麹だったり、うん、ハーブだったりを組み合わせることによってもう薬膳料理になるっていうイメージでいいですか？
あ、そんな感じです。そう食材の力を知ってそれの組み合わせをしていただくみたいな感じ。
なるほど。
なんか難しく考えてたね。
すっごい難しく考えてました今。
そう、そういう方がやっぱり多いので、うん、そのなんかみんな もっと、うん、そうそう楽しくできるんだよっていうのをやっぱり伝えている。
すごい独学なんですか、エリナさんは。これ誰からか習って
た？習って、うん、まあ、工事は工事の先生、ね、から薬膳は薬膳の師匠がいて。
あ、そうなんですね。はい、やっぱちゃんとこう教えてくださる方がいらっしゃるんですね。
そうそうそうそう、
面白い。
いやなんか それでね、うん、さっきあのメッセージをリスナーさんがくださったんですけど、うんうん、このカッパさんがね、うん、いろいろ沖縄料理屋さん、長野の沖縄料理屋さんで癒されてくるよっていう中でメニューの写真をいっぱい送ってきてくれたわけよ、うんうん、だからこういうなんかそのメニューを見て、うん、そのこういうのも薬膳料理に変えれるのかなみたいなので送ってきてくれてたみたい。
あ、そういうことね。
ああそういうこと言ったよっていう
言ったよかと
思ったかなと思ったけどそういうので作れるのかなっていうので送ってくれてたみたい
そうだったんだ。
そう、例えば空母入り地とかでもいける。
空母入り地はねもうぜひ沖縄の人には食べていただきたい。
空母入り地我が家大好きなんですよ。
あ、本当ですか。
子供たちも自分のとこに寄せるぐらい好きで、あちょっとみんなで分けるんだよっていうぐらい寄せるぐらい、うん、美味しいですよね。
そう、美味しい。昆布はやっぱり、うんうん、そうそう、体のこの特にこの湿気が多い沖縄、うん、で例えばなんかシャンプーとかってこうやって置いといたら下の部分ちょっと洗うの忘れてたらヌメヌメしてくるので、
はい、
あれがやっぱり体の中にも起きてる、自然と同じことが体の中にも起きてるっていうのが考え方があるので、やっぱりそういう余分なこの水、悪い水っていうのを出してくれるのが昆布で、おすすめで。
そうなんですね。
そうそう、
初めて知ったよ。
初めて知ったね、うん、髪が綺麗になるしか知識がなかった。
そうだね、あの昆布と、うん、あのもずくと、うん、もう一個ひじき、
うんうんうん、
は髪の毛が綺麗になるぐらいの、
う
ん
う
ん、
そうですね、そういうのもありますよね。
合ってますか、うんうんうん、ああそうなんだ、うん、
じゃあこの空母入り地に何かを足すで薬膳料理にするってことですかね。
そうですね、でまた昆布も体を冷やすものなので。
あ、そうなんだ。
そうなのでそういう時はちょっとやっぱり生姜をね少し入れたりとか、
うん、美味しそう。
そう、組み合わせをこのしていくっていうのが、
うん、そうなんですね。
このちなみに女性目線からちょっと聞くと、
はい、
体を冷やすっていうこの今あのキーワードが出たと思うんですけど、うんうん、ゴーヤーとか、うんうん、その昆布とかでこのほらやっぱ女性ってあんまり体冷やしちゃダメだよっていうイメージあるじゃないですか、うんうんうん、だからそういうのはやっぱ食べ過ぎも注意っていうのはあるんですか。
あ、もちろんそうです。
あるんだ、うん、
はいはい、結局この何ですかね、あの巡りが大事なので、まあ、特に女性はね、うん、この生理もあったりとかあるので、うんうん、この巡りっていうところとあと血、まあ、中学だと血って言うんですけど、うん、この血の巡りっていうのが結構大事だったりするので、うん、やっぱり余分なこの負担がかかるとやっぱりそこでとどまりやすくなったりするので。
なるほど。
そうそう、だから余計にこの肥満になりがちになっちゃうというか、
顔隠してますレイちゃんがラジオお聞きの皆さんレイちゃんが顔隠してます
あらららあらららら。
でも学べるからいいね。
そうだよね。
そういうことかってなってくるでしょ。
そうそうそうそうで
沖縄はまた水の巡りがやっぱり悪い人が多いので、運動しないとか、ほらスーパーで、
あららら
ギリギリ目前まで
来れば、あらららららら
近いとこに止めよう、近いとこに止めようとするから、
もう近いところがあくまで車で待機。
ちょっとそれ、ま、それはちょっとぐらい、
あそこ外出る、はい、
それは諦めなさいよ。
目の前まで行って、はい、ハザード帯で、はい、
諦めなさいそこは。
それとはやっぱりむくみとか、
あらららら。
顔隠しても顔隠してもダメだぞ。勉強になるこれ。ねえ、でもっと話聞いてたいんですけども、
で
玉木さんもお待ちでいらっしゃいますので、
そうですね、
ダメダメとか言ったらまた違うパターンでお話 ね、
そうですね、
いけそうなので、また最後にエリナさん一緒に、
はい、
最後はもう合同でいきましょう ね、
そうですね、
でまずは一旦 CM に入りまして、
はい、
で玉木さんにバトンタッチしたいと思います。
はい、
エリナさんどうもありがとうございます。
ありがとうございます。また後ほどお願いいたします。
では一旦 CM です。ということで、
はい、いや来ていただきました、
はい、バトンタッチしていただきました、はい、続きまして、はい、来ていただきたいもの、玉木和代さんでございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。素敵です。
先ほどはですね、はい、エリナさんはあのスクールの、ま、校長先生といったような感じでちょっと私捉えてたんですけど、次は代表の、
はい
はい、もう和代さんでよろしいですか。
はい、お願いします。
お願いします。
自己紹介からしていただきましょうかね。
はい
はい、
はい、麹とハーブ薬膳手つなぎ沖縄、玉木和代です。よろしくお願いします。
なんか和代さんは販売担当とお聞きしましたが、
はい、
そうですね、
うん、
はい、盛り上げ担当です。
盛り上げ担当、よし。からですね、今日あのちょっと打ち合わせ中に、
うん、
あの判明したんですけど、
うん、
今日ボケ4人揃ってるということで。
そうらしいね、なんかね、はい、うん、和代さんとエリナさん揃ったらどっちもね、なんかボケ担当ってか、え、私たち神担当、神々担当なんで、
ね、
誰もまとまりませんって話を
話まとまらんくなるけど、
ね、してたんですけども、なんかお二人の出会いがまた面白いって聞いたんですけど。
そうなんですよ、
ね、
はい、うん、私たち、企業塾の方で出会って、うん、今、まあね、二人で活動してるんですけども、
はい、
いろいろ話していくうちに、うん、まあ、誕生日が一緒、
すごい、
血液型が一緒、
すごい、
息子の名前が一緒、
すごい。そしてやりたいことも
一緒。
こんなになんか運命的なことってあるんです ね。
そうですね、だから前世でね、うん、きっと何か本当に縁があって、
うん、
今一緒にいるんじゃないかと、
うん、
勝手に思ってますけども、
うん、勝手になんです。
お二人ともそう思ってますよね。
、代表は和代さんがやられてるってことで、
はい、う
ん
うん、一応代表っていう形で、
うん、
はい、誰かがね代表ならないといけないので、ね、仕方がなくね。まあ冗談ですけど。
でなんかね、この、うん、先ほどいっぱいスクールの話を聞かせてもらったんですけど、
うん、
やっぱりこの販売もやってるってことなので、販売系の話も聞かせていただきたいなと思ってるんですけど、
はい、今ね、まあ、うん、本当いろいろ私たちやってるんですけど、
はい、
やってる中の一つとして、
はい、
八重瀬の方にある、うん、 麹とハーブ薬膳でつなぎ沖縄小さなキッチンっていう名前で、はい、本当に小さいお店なんですけど、テイクアウト、はい、まあ、パーラーみたいなイメージですね。
どっちかって言ったら、はい、なるほど、
はい、パーラーの高級店みたいな。
あらららこれ見に行かなきゃまず
そうだ、ね、
見に行ってから高級の格好で行こ う,
そ う, しよう、ドレス着て行こうい
やいや、ね、そこまではじゃないんですけど
え、例えばどういうものを販売されてるんですか。
あ、そうですね、やっぱりその商材、うん、麹とかね、はい、あのやっぱりスクールも運営してるので、うんうん、そしたら麹を買いたいとか、あとね、ハーブであったり薬膳であったり、うん、まあ、そういったものもあの、うん、使うので、うん、そのまあ、そういった商品を買ったりとか、うん、あとは今はですね、はい、あのハーブティーとかスパイスティーとか、
スパイスティー、
ジンジャーティー、
あ、ジンジャーティー
欲しい
だだこねてます
あのクラフトジンジャーって言ってね、最近クラフトコーラとか
いいですよね、
やってるじゃないですか、うん、そんな感じのものですね。
飲みたい、はい、
美味しい。
そう、最近ね、ちょっと解禁したのが、うん、和歌山のね、なんだっけ、南高梅、そうそうそう、南高梅を、う
ん、南高梅、
南高梅で漬けたデーツシロップ、うん、デーツシロップ、わかります、デーツ、
わからないです。
デーツだ、ごめん、デーツ、もうしょっちゅう間違え
デーツ
って聞いてもわからないです。
今ビーツしか出てこない、ビーツ
クルーみたいな、なんかちょっと
へー、
わかんないかな、なんかスーパーとかで最近よくね、
赤いやつですか、
うん、
違う、あれはビーツ
だ、ぶどうそうそうそうそうそうそう、それと間違えるんだよ
シロップはシロップなんですね。
シロップです。
え、何個紀州梅ですか。
紀州梅と、あとこのシロップ、うん、デーツシロップっていうのは、プレーンみたい、プルーン、プルーンみたいな、うん、ちょっとブドウの大きいやつみたいな、干、はい、してるやつがよく、ほうほう、スーパーとかにあるんですけど、
ちゃんと見てなかった。
もうなんか今イメージで勝手に夏目で、
スーパーフードみたいな、
スーパーフード、
へ
ー、
あのクレオパトラが食べていたっていう、
あら
やっぱ高級だ、
永遠の美貌を
そうそうそう、うん、
食べ保てるやつですよね、
そうそう、本当に、うん、
え、そうそう、それが組み合わさって、
それのシロップがあるんですよ。
へえ。
でもシロップが珍しくって、あんまりそのね、うん、普通、まあ、沖縄でもあんまり売ってるとこないんじゃないですかね、
う
ん、
それ初めて聞きました、
はい、うん、それの中にその梅を漬け込んで、
あ、美味しそう、
はい、最近ね、それをあの梅がしっかり使ったので、うん、それをまたジュースとして、
うん、
あの販売してるんですけど、
へ
え、まあ、フルーツの甘みが入ってるので、お砂糖が入ってないっていうのがやっぱり一番、
そうですね、甘酸っぱい感じですか、イメージ。
そうですね、でちょっと炭酸割り、炭酸で割ったりとかね、
あ、おいしそう、
じゃあ夏にぴったりですね今の時期にね、
そうそうそう、
スッとする感じで、
スッとする感じだね。
そうです、あ、
南国紀州梅大好きなのよね私。
あ、そうなの、
うん、もうコンビニ行っても紀州梅のおにぎりしか買わない
から、あ、そうなん、なんで手をしりしりしてるのかわからないそのパーラーの方は、パーラーのお店の方はいつから、なんか何時から何時とか何曜日とか決まってるんですか。
はい、一応11時から、うん、3時まで
11時から3時まで
11時から3時まで、はい、あ、うん、だからこの間行こうとした時は閉まってた
そうなんです、すいません、あの、ちょっとね短いんですけど、いろいろやってるので、
そう、なんかいろいろやってることも聞きたいです。
そう、
はい、畑もやってます
。そうですよね、びっくりしましたね
畑
キッチンカーならぬ移動カー、
移動カーも、う
ん、はい、移動カーってこのイメージ的には、うん、あ、まあ、もう元々この作ってあるものを販売しに移動してっていうことですか。
そうですね、あのキッチンがやっぱりあるので、そこで作ったものを販売するんですけど、うん、この前、まあ、イベントとかにね、やっぱりその呼ばれることが多くって、うん、すごいね、かわいい車なんですけど、
あ、なんか見ました、
私もインスタで、
あ、ありがとうございます
かわいい、かわいい、
うん、ワーゲンでしたっけ、あ、何でしたっけ、
軽自動車なんですけど、うん、なんだ、
色塗って、
そうそうそうそうそう、
で名刺のこの色と同じ色してますよね、何グリーンですかこれ、
ティファニーブルーかな、あ、違う、あ、
ブルー、
あ、ティファニーブルーじゃない、違う、これ
ブルーとグリーンの間、
そうです、そうそうそうそう、それがね、私たちのイメージカラー、
あー、そうなんですね、かわいい、なんか 目立ちますよね、きっとあちこち行かれても、
そうですね、うん、はい、
ああいうかわいい、
え、これですよね、あ、これじゃない、
これで、これなんですけど、うん、そうです、もっとかわいいのが多分あるはず、
もっとかわいい、もっとかわいい
のが、もっとかわいいのが、
そうなんです、
めっちゃかわいいの、
インスタもあるので皆さん後で紹介させていただきますね、うん、 それを見るときっと分かりやすい。
この前は、うん、先月、あ違うか、今月の頭に、うん、あのオートバックスマチナとの、まあ、子供なんとかフェスみたいのがあって、
うん、
あそこに呼ばれて、
そういうの、はい、
でその前は、薬膳マルシェのイベントに出て、
はい、めっちゃ本当にいろいろやって
る。すごい美味しそうなの、このあのポットに入ったハーブのこの
ね、
ジュースかティーかお水か。
聞いた方が早い。
水ではない。
聞いた方が早いよ。和也さんに聞いた方が早い。
これ何を販売されてたんですか、この時は。
ハーブ薬膳ティー。
ハーブ薬膳ティー。ね、また、
うん、
そうそうそう、フレッシュなあのハーブであったり、うん、あとは、まあ、あの薬膳。まあ、組み合わせいろんなハーブが入ってます、
うん、
ま
あ、4、5
種類ぐらいのハーブを入れた、まあ、お茶を販売してたりとか、うん、まあ、自分でね注ぐ、はい、感じで結構やったんですけど、
自分で注ぐ面白い、
ね、新しいでしょ、
うん、新しい、ちょっと全部一回味見してからこれとこれとかやりたいね、
うんうん、それであの結構組み合わせちゃう、この1種類だけじゃなくて3つ飲みたいから3つ組み合わせていいですかっていうお客様もいて、うん、あそれいいねと思って、
うん、
まあ、それがカップを販売して自分で注ぐっていう、
面白い、
なるほどなるほど、ちょっと移動式ドリンクバーみたいなイメージですか、
そう
ね、
いい
いいよね、
いいね、なんかアールグレイとかも好きなんですよ、味が
アールグレイもね、うん、美味しいですよね、
ふわーってこう鼻に抜ける感じ、
ああいうの香りがないんやっ
ぱり、香りが、
そう、うん、ハーブティー結構好きだから、カモミールとか、
うん、
そうそう、ああいう結構こうカフェとか行っても私頼むんですけど、
うん、
ね、
面白い、自分でできるは面白いですね、
そうですね、だからそれは新しいかなと思って、
新しいです、
自分のオリジナル の, その、ね、うん、お茶を作れるっていうのがその場で作れるっていうのがね、
はあ、面白い、いい、
このどこだったか、あドライハーブ、
はい、
ドライハーブって、うんうん、これドライハーブでもお茶とか作れるんですか、
あもちろんです、もちろん、
フレッシュハーブじゃなくても、
もちろんです、
美味しそうだな、
美味しそうだな、
すごいギャラリーが今
ね、ギャラリーがすごいことになってる
急に、
なんだろう、にぎやかにぎやか、ありがとうございます、かわいい男の子も手振ってくれたねそんな感じのお店のね、屋号の由来も、
ね、そうそう
とっても素敵だったので、うん、もう一回聞いてもいいですか、
はい、うん、まあ、私たちの麹とハーブ薬膳手つなぎ沖縄っていう屋号で、うん、あのやらせてもらってるんですけども、
はい、
まあ、宝の方がね麹と、まあ、薬膳をやってて、うん、私が麹とハーブっていうのをやってて、うん、で、まあ、あのこの企業塾で出会って、うん、でいろんな話をしていくうちに、まあ、目標というか、
うん
うん、自分たちが求めてるところっていうのが本当に同じ方向を向いていたので、
うん、
だったら一人でやるよりは二人の方がね、
う
ん、力も倍になるし、2倍、3倍って本当力が出るし、
うん、
私たちが求めているこの自然を生かせば、
うん、
自然と整うっていうコンセプトも含めて、
うん、
まあ、自然と手をつなぎ、
うん、
自然のものを生かして、まあ、私たちが伝えていくっていうところと、あとはやっぱり2人で活動して手をつないだっていうところ、
うん、
また沖縄からまあ日本、
うんうん、
全国、また海外みたいな、
いいね、
私たちのコンセプトと一緒ですね、
一緒です、ラジオのコンセプトと一緒なんですね、
はい、そういう感じで、うん、まあ、手つなぎ沖縄っていう、沖縄で手をつないだっていうところから、
うん、
また1人から2人、2人から3人っていう風にどんどんどんどん増やしていって、うん、
まあ、
やっていこうっていうことで、うん、手つなぎ沖縄、
素敵、
素敵ですね、
ありがとうございます、
いやありがとうございます、うん、話してくれてもう一回打ち合わせで聞いてから絶対言ってください、
うん、そうそうそう、
これ
って
そうなんですもんね、お二人でねやられてる分いろんなことやられてるので本当に、
うん、
畑はお二人でやられてるんですか、
いや畑はですね、
はい、
今あのコミュニティな感じで、うん、私今スクール生がいるので、
うん、
あのスクール生も一緒に、
あ
のこの前もね、
うんうん、
まあ、あの畑やっぱり、うん、食が好きな人って結構あの自分で栽培したいっていう人もやっぱり多くなってくるので、それをね、うん、一緒に、まあ、育っていく、また収穫する楽しみっていうのもあると思うので、
うんうん、
それもやっています、コミュニティの場として
やってます、あすごい、はい、 こうやって何を植えてるんですか。
今はねちょうど土作りをやっている最中で、うん、
あなるほど、
はい、基礎が大事って言いますからね。
そうそうそう、うんうん、ね、畝を作って、うん、まあ、雑草農法っていうやり方で肥料をあげず、うん、まあ、水もほとんどあげないっていうようなやり方があるんですよ、
初めて聞きました。
雑草のように育てるということですか。
雑草のように育てるというか、まあ、雑草が餌になる、菌の餌になるっていう。
あ、はなんか雑草って邪魔になるんじゃないんですね。ね、なんかね栄養取られるみたいな。
そうね、普通はねそう思うかと思うんですけど、やっぱ雑草はすごい。
そうなんだ、初めて知った、勉強なる、
ね、うん、こうね、私ずっとこの資料今手元の眺めてるんですけど、うんうん、なんか女子として気になるところありまして、
うん、女子として
今までちょっと食のお話ばっかり聞いてきたんですけど、
はいはい、
クレイとかアロマテラピーとか、うん、美容クラフトとか書いてあるんですよ、ここに実は、
うん、
あと染色、
うん、
とか。
なんだ
俺食以外も。
あ、そうですね、一応スクールの中には、うん、全部が全部入ってるわけではやっぱりないんですよ、基本は食がメインなんですけども、うん、やっぱりその自然を生かすっていう方法の一つとして、
うん、
まあアロマであったりクレイ、クレイっていうのも泥ですよ、
ね、うん、泥、
あ、うん、まあ、そういった美容も自然のものでなんかできるよっていうことをちょっと教えていて、
う
ん、例えば、うん、ローズマリーを育てていてローズマリーを収穫したら何に使っていいか分かんないっていう人がいるじゃないですか、
うんうん、
でお料理に使ってもやっぱりねいっぱいあるし、うん、お茶でもいっぱいあるし、
うんうん、
でそれを、まあ、抽出してエキス抽出して、うん、それをまあローションにしたりとか、あとバスタイムに使ったりとか。
うわー、おしゃれ。
本当に無駄なく、
そうそう
って感じなんですね。いろんな使い方ができるよっていう。
せっかく育った食物のね、うん、植物の命を無駄にしない、
うん、あ、最高最高です、それいい、
ね、
めっちゃいいね。い
や、ここら辺すごいさっきから気になってるのよ、ずっと
ガン見してるね
そうなの
すごー、なるほど。
クレイとかってことはその、ま、土、うん、じゃないですか、うん、これもそうなんか畑の。
いや、さすがにね、それは
びっくりびっくり、
それはさすがにね、泥をね畑から取ってきて塗るわけでは
ない
近かった
最近ちょっと私変って思ったらごめんなさい、食べるチョークに興味がありまして。
食べるチョーク、
チョーク、
チョークとか食べるクレイとか、興味があって、なんかそういうのとかってひょっとしてやられたりとかしてないですよね。
そうですね、土はさすがにね、さ
食べない、
ね、最近ちょっとありますよね、
そうそうなんだ、
そのミネラルを食べるみたいな、
ね、そうですそうです、
知らなかった、
うん、あれは結構やっぱ殺菌処理をすごいしないと食べれないと思うので、食べる土だったとしても、
うん、土ですもんね、だってね、
そうですよね
なるほど、
どちらかといったら美容とか、まあ、クレイ自体もすごいいろんな効能があるので、やっぱりね、皮膚から入っていく効能っていうのがあるので、まあ、パックに使って、あと痛い時に湿布として貼ったりとか。
そうなんだ。
そうです、まあ、そういうね、いろんな使い方ができるんですよ。なんか沖縄だとクチャって、
はい、
ね、
クチャパックがね、よく聞く最近、
うんうんうん、まあ、そんな感じですよね、イメージとしては、うん、ただ顔だけじゃなくて、まあ、ちょっと筋肉痛してるなと思ったら筋肉痛してるところに貼ったりとか、まあ、そういうね、いろんな
知らないことが盛りだくさんだぞ。
そうそうそうそう、やっぱそれも結構ハーブとの折り合いというか、うん、あれなんですか。
その時に、アロマを数滴垂らしてやるっていう方法もあったりするし、
うん、
逆に、まあ、アロマだけでやる方法があったりとかもするし、逆に生葉、このハーブの、ハーブだけでやる方法があったりとか。
めっちゃ知識豊富で、めっちゃ聞き足りないな、
聞き足りなさすぎるんだけどさ、もう時間がいよいよやばかったわけ、ね、今びっくりしたよ。
もう53分早くね、
早い
ね、
びっくりした。
でもこれ気になった方はやっぱりスクールもありますので、は
い、そうですね、
はい、
まずは9月3日の11時から、うんうん、これが、はい、南城市の方で、
うん、南城市の方で申し込みの方にだけちょっとメッセージを、うん、
あ、わかりました、ね、
はい、
なのでスクール説明会ランチ会があるので、
はい、
私たちね、番組の あの LINE の方で、はい、ちょっとリンク貼らせてもらっていいですか。
はい、もちろんです。
インスタのその、はい、インスタから皆さん行かれていただいて、うん、DM であのご連絡お願いいたします。
お願いいたします。
いや、すごい。これ参加費とかはないんですか。
あ、一応ですね2000円いただいてます。あ、はい、あのインスタの、うん、プロフィールのところにあのリンク貼ってるので、はい、そちらからお申し込みもできます。
あ、はい、わかりやすい。いや、インスタのリンク貼らせていただきたいと思います。ちょっとエリナさんも最後なので、はい、ちょっと入っていただいて、じゃあもう告知の方もしていただいたので、はい、ぜひね、もうやっぱり私たちもそういうのに触れ合う機会が増えてきたの で、
そうです、ね、
学ばせていただいてありがとうございます。
ありがとうございました。
今日は
玉木和代さん、そして宝恵里奈さんにお越しいただきました。
はい、
二人ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
でも最後の結び、れんちゃん行って、
はい、行きましょうかね。
行きましょうかね。
はいはい、
間違えた。はい、
今3曲流れたね。
うん、流れたね。気にしないでそこは。
あ、ごめんごめん。さあ、早いね。
早いね、あっという間だったね。
この曲久しぶりだからちょっと聞こうかな。
全然聞かないで、早く。
それでは明日は花の金曜日、週末も皆さん元気で参りましょうね。ハーブティーでも飲んで、
うん、そうだね、
ゆっくり心を落ち着かせながら、
うん、はい、そうしましょう。では本日は玉木和代さん、そして宝恵里奈さんとうつづきさびたん、じゃあお二人一緒にまたやったいでお願いいたします。
せーのって言ったら、
せーのって言ったらまたやったいでお願いしますね。
はい、
ではだんだんだんだん
だんだんだんだんだんだんだん、
それではまた来週この時間にお会いしましょう。
はい、
ライバージャパンプレゼンツ
レンチの
みなみの
キャビナタイ、
じゃあ行きますよ、せーの、
またやったい。
エリナさん、和代さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。また来週ね。
皆さん情報見てね、
見てね。
ニフェーネミタン。